松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは赤坂銀座で和食の居酒屋を経営されていらっしゃるオーナーの大将松本幸太郎さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
いや、もういつもニコニコで、今週も爽やかにお話をしていただいておりますけど
本当、はい、何屋さんがわからない。
そうですよね。
これでピシッと決めてね。
本当ね。何かちなみに全然違う質問ですけど、スポーツとかされてらっしゃったんですか？
あ、スポーツは学生時代バレーボールやってましたけど。
背が高いから、はい、しかも長いなと思いながら、ね、
で私より全然先輩なのにお若くないですか？
そうなんですか、うん、私松本さんよりお若いと思ってた。
大将見えますよね。
嬉しいですね。なんか包むお金持ってくれ。
本当ですか？
桑原さんにちょっとお兄さんだとかさ、
私より絶対年下だと思う。
マジですか？ありがとうございます。
ちょっとショックすぎるぐらいびっくり。
なんか包み物
があれば。今日の一番のショックかも。もう向こうもみんな言ってる。
本当ですか？ありがとうございます。
ね、かっこいいよね。
ありがとうございます。
そうですか。
いい夢見れそうです。
そんな少年のような童心にいつも戻っていらっしゃる大将は、はい、まあ、お店を出す時とか、はい、もうなんか情熱とか熱い思いがあったと思うのですが、はいはい、ご家族とか周りの方々はいつも応援してくださったんですか？
そうですね。応援してるっていうより引いてましたね。
はい、そうなんです
か？引いてましたね。
銀座の時は特に引いてたって噂ですけど。
銀座の時は一番引いてましたね。そのコリドー街に出店するの結構ハードルが高かったんですよ。でももうちょっと無理だろうみたいな雰囲気になったんですけど、私はずっともういつでもコリドーコリドーコリドーコリドーってさ、もうみんなドン引きでしたね。
すみません、私がそれ詳しくなくて、特に東京のお話なんですが、はいはいはい、コリドーというのは何かの略なんですか？
そうです。
すいません。
今の銀座にコリドー街に2店舗あるんですよ。
コリドー街に2店舗、はい、そこにもう飲食店として出すことはもう素晴らしいことなわけですね。
はい、そうです。なかなか難しかった、はい、
憧れのわけですね。
憧れてたんですよ、はい、
一緒に経営をしてる弟さんもドン引きだったらしいんで、
は
い
は
い、
ドン引き、今でも笑われますもんね、はい、も
コリドーコリドーってずっと言ってたんですか？
一番引いてたのは金融機関でしたけどね。
もういろんなありとあらゆる面で大変なんですね、はいはい、で出すのが、
はい、
そうですか。
今思えばですね、
それでも出したかった。
出したかった。
もうそれはそこにお店を構えている自分をもうイメージされてたわけですね。
あ、してましたね、もうね、はい、
やっぱちゃんと刷り込んでるんですね、自分をね。
本当ですね。これってお料理の世界だけではないかもしれませんね、はい、松本さん、こう念じるとか言い続けるっていうのは、
本当周りからするとね、ドン引きだったけど、本人にとってはその暗示がとても大事だったんですね。
そうですね、それしかなかったですからね、はい、本人は
もう自分で調べたりされたわけですね。出すときはこうただただ土地をゲットして出せるわけではないということですか？
はい、そうですね、うん、いろんなこう、まあ、書類審査から
含め、書類審査があるんですか、
はい、100社から1社に選ばなきゃいけなかった当時は。
あ、その一つの場所が空いたら。
そうですそうですそうです。
でもいつもじゃあ、ま、満席状態というか、もう、
あ、もう常に、はい、そうですね、難しかった。
一つ空いたぞぐらいの感じですね。
そうですそうです。バーッとこう人が来て、
どうですか、振り返ると、
はいはい、
あの時に出していて、どういう変化が起きたんですか、その後。
あの時に出して、うん、ずっと赤坂でやってて、うん、こう知らない土地に出すっていうのが、はい、また一個の大きなチャレンジで、はい、しかも結構大きなお店だったんですよ、うん、当時ね。
十数年前と。
そうです、十数年前で50坪ほどくらいで、はい、ずっと当時は20坪とか30坪のお店でやってたんで、はい、結構自分のこう枠を超えたチャレンジだったんですよね、はい、で、まあ、おかげさまで常連さんに可愛がっていただきはしましたけど、当初はやっぱりその場所がちょっと離れてたんで赤坂から、うん、当初いろんなこう苦戦して、うん、まあ、いろんな鍛えられたっていう感じですかね、うん、はい、
それによって新たに身につけた知恵だったり、
うん、
引き出しが増えたとかって多分いろいろあると思うんですけど。
そうですね、はい、
そこら辺ってどうですか、何か具体的に。
はい、いや、まあ、その赤坂じゃなくても銀座っていうお店で出したので、やっぱ客層もまたこう広がったというか、はい、お客さんがすごい広がったっていう感じですかね、うんうん、 はい、
50坪ってだいぶ広いですよね、うん、大きなお家が建ちますよね、松本さん、ね、はい、ね、思い切った場所で、はい、すごいですね、はい、やっぱり小さなお店で全部向こうまで見えるところでの経営と、はいはい、うん、最後の最後隅々まで見えない場所での、うん、ね、お料理したりお客様対応ってやっぱり違いますよね、はい、
そうですね、
いろんな意味で、
はいはい、でもこう任せなきゃいけないので、やっぱそこも人も育ってきましたよね、
はい、うん、従業員の方も任せなきゃいけませんもんね、はいはい、一気にいろんなことが変わって、
はいはいはい、
まさにそのお店が出てからこう経営者のステージがグッて上がってきたんですよね。
あ、そうか、そうかもしれないですね、はい、
ところでこのアウンさんはどんなものが食べれるんですか、はい、ずっとそういえば、はい、なんか何か食べ物の話、私とても食いしん坊なんですけど、
簡単に言うと私が好きなものが食べれるって感じです、
余計分かんない質問の答えになってるようななってないような、
私がこれ今食べたら美味しいなっていうその魚をお刺身で出したり、ね、あとこう、あ、ここの今旬な例えばカニが旬であったり、うん、松茸が美味しいってなったらその、うん、旬を食べられるっていう感じですかね、はい、
旬を大事にしてるわけですね、
はい、そうですね、
野菜でも何でも、
そうですね、野菜も
それこそあれですね、昔私は赤坂のお店で初めて、うん、向こうだとあんまり出ないんですけど、うんうん、大阪の水なすをいただいたんですよ、うん、なかなか向こう出ないですよね、
そうですね、
そうやって、はいはい、そうなんです
か、うん、各地域の旬のものがこういただけるってことで、
そうですね、
あの今こうお店を出してる中で4店舗全部メニューが一緒ですよね、うん、はい、そこら辺ってこう、うん、戦略的にそういう風にされてたんですか、
なんかこう出店が先に来るというよりもお客様が いらっしゃるので、はい、うん、お客様がにこう合う空間みたいな感じでお店を増やしていったとか、はい、だから基本的にはこうオープンなスペースがあって、うん、あとお客様に今うちのお客様ですごいやっぱりニーズがあるのは個室なんですね、うん、なのでこう個室の店を同じ価格で出していくっていうのが、はい、
お客様が溢れてきて同じものを食べたいのに食べれない、はい、いつも満席で、じゃあこっちにも出すから、はい、こっちに行ってね同じものを出すよっていうところで増えていった、
そうおっしゃる通りです、素晴らしい、そこは個室になると
理想的ですね、はい、ちょっとまた次週もお話をお聞きしたいと思います、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りします。
今月はベリーベスト法律事務所神戸オフィス所長のパートナー弁護士でいらっしゃる和澤新平さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
さて今回からは少し専門分野のお話も聞いていきたいと思っております。
まあ、あの和澤さん一番業務として多い業務としてはどういう業務が多いんですか。
あ、そうですね、まあ、今回、まさにテーマに挙げたいと思っていた、はい、アスベストの件も、はいはい、たくさんやらせていただいてますので、うん、はい、
なかなかこのアスベスト耳にすることあっても具体的に、うん、どういう経緯でこのアスベストが問題になってるとか、はい、なかなか一般の方が聞かれることがないと思うんで、はい、もしよろしければその時代背景も含めて、はい、教えていただいてもいいですか。
はい、アスベストはもともとこれ天然鉱物でして、うん、普通に鉱物として取れるものです、うん、でこのアスベストを使っていろんな建築資材ですとか保温材ですとか、まあ、建築物を作るときに使うもの、そして工業製品を作るときに使うものということで広く日本で使われていました、うんうん、で昔からですねこちらはとても安く手に入り、はい、かつ耐久性が高い
丈夫なんですね、は
い、加工もしやすいというようなすごい良いところがたくさんその時は見て取れたので、うん、日本に広く広まったというふうに言われています。
これ、まず日本以外はそんなに使ってないものなんですか。
いや海外でもかなり広く使われていました。
う、は
い、
もう建物を建てるならばアスベストぐらいの感じでしょうか。
もう大抵使われていたと思います。
これは国内で作り出せるものなんですか。
これ日本ではあんまり取れなく日本ではあまり取れずに海外から輸入して、はいはい、おりましたね。
もうなんか私は本当素人なんですけどアスベストはなんか燃えたら体に有害だみたいな、うん、すごい知識ですけどすいません、間違ってたら。
いやいや、
そんな風には知ってますけれども、
それはそのアスベストはね、はい、どちらかというと燃えにくい素材なので、うん、はい、燃えずにただただその素材自体がちょっと劣化してしまって飛散したり、うん、もしくは建物を壊す時などに、うん、その建築資材がまあバラバラになりますよね、うん、バラバラになって出るホコリの中に、うん、細かい粒子として 飛び散ってしまう。それを吸い込むことによって病気になってしまうというそういうようなものなんです。
それが病気になってしまうというのが分かったのはどれぐらいの時期だったんでしょう。
それがね、意外に早いんですけれども。
早いんですかこれ。
海外で指摘されたのはもう1900、それこそ30年40年50年あたりの戦前の頃からもうすでに、はい、研究はされていて、でしかもその危険性についてのある程度の啓発もなされてはいたんです、はい、うん、でそこからさらに研究が進んで、うん、海外で先行して研究がされていまして、はい、日本にただそれが広く周知されるのが遅かったというのがありますね。
知らないまま日本は買ってしまっていたということなんですか。
そうですね、まあ、やはり政府なんかは知ってはいたんですけど、はい、結局広くあまりにも広く使われているし、安価だし加工しやすいっていうので
今更言いにくいみたいな。
そうですね、なかなか禁止するのが遅くなってしまったっていうような経緯があると思います。
それはでもどうなの。
今このアスベストがある建物って解体費が今すごいかかるじゃないですか、
はい、
ここら辺の、解決方法って未だに見えてこないんですか、
う
ん、
そうですね、アスベストはまさにその解体するときに飛び散ってしまうっていうのがよくあります、はい、である程度解体するときにどういうふうにやったらいいかっていうのが、はい、方法論としては存在するんですけれども、うん、ただどちらかというとその、もうすでに存在するものではありますので、うん、全部を封じ込めるとかいうのはなかなか難しいので、はい、どうしてもその半分力技のような、はい、人をたくさん使うとかそれこそ封じ込めるためのものをたくさん使って、うん、まあ、ある意味お金がかかってでないと、うん、なかなか安全に処理することができないっていうのが現状ではないかなと思います。
これだけいろいろなことが進んでるから何かこうね処理する方法が何か開発されないのかなと。
そうですよね、はい、まあ、なんかすごく単純な方法なんですけど、はい、例えば保温材なんかで、はい、水道管ガス管などに、はい、つけられてるアスベストなんかは外から別の薬剤を吹きつけるなりして、はい、飛び散らないようにして、はい、解体するというか切ってしまうみたいな、はい、もうそういうような方法ぐらいしか今も存在はしていないですね。
あ、そうなんですね。
でもまだまだ残っている建物があるという。
あります、うん、あります。
ですよね。
築年数でいうと例えばビルとか工場だと何年以上前ぐらい。
そうですね、使用禁止になったのが平成16年なんですね、はい、なのでそれ以前に完成していた建物に関しては、はい、可能性としては使われていた可能性があると思います。なので今から16年と20年ぐらい前ですかね、はい、なので築20年以上昔の建物であれば使われていた可能性があります。
これってその埃とかが立たないでちゃんと立っている状況だったら大丈夫なんですか。その中で暮らしていたり住んでいたりする、
は
い、
立っている状態であって、はい、その使われているアスベストが実際にその露出しているというか、うん、空間に普通に飛び散って出てしまうような状況でなければ大丈夫です、
うん、な
ので例えばよく壁材として、ね、うん、使われていたりしたらそれは大丈夫と思いますね、
うん、ちょっとまだまだお話聞きたいですね、はい、次週もどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
本日ご出演いただきました和澤新平さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。0120-20-1000番、0120-20-1000番です。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。
芋は鹿児島薩摩焼酎黒いさ錦。